皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野パンプスです。世界の中野京都を見つめ、語る番組です。ということでですね、もうこのシンクタンクジャーナルも今日が695回目ということを聞きまして、695回、もうやらせていただいて、いやいやほんまにね、こう年を取るほど時間が早く過ぎるというのは典型的な例で、10代の時は1年が、ね、10分の1、60歳超えれば1年が60分の1、まあそんだけ慣れてしまうからだんだんだんだん、こう早くなっていくとということであるけれども、同時に、まあ、頭はですねボケてるかもしれへんけど、なんかあと先が、あと何年、まあ、っていうふうに見えてきたらですね、まあ、定年退職もそう、退職もそうですけれども、見えてきたらですね、なんかこう時の一滴一滴を大事にしなあかんという感覚はですね、むしろ強まりますね。なんかまあ、勉強っていうか、僕はすごく本読むの好きで、1日1冊本読んで、まとめてるのほとんど毎日のように、朝早く起きて、あるいは夕方でも、まあ、やってるんですけれども、まあ、これはですね、なんかこれ受験勉強とか、なんか、例えば浪人してるという声があれば、なんかすごい根性物語のような感じしましたけど、全くそんなことなくてですね、なんか楽しいから、いろんな情報ですね、この情報活用できるかどうか分かんないんだけど、まあ、本屋さんに行って新しい新刊の本を読んで、そしてまとめて、それを Google の翻訳機能にかけて英語にして、日本語と英語の両方で、こう覚えてると。で、まあ、これからも外国人といろんな話す機会あると思うんで、そのためにですね、日本語で書いたことは全て英語でも、まあ、できたらマスターしていきたいなというふうにこう思ってるところです。ちょうど、まあ、8月に入って、ちょうどですね、昔と違って今はですね、セメスターとか、まあ、ターム制といって4タームになってまして、前期この2タームが終わってですね、ちょうど採点も終わったんですけど、なんと僕は大阪学院大学と龍谷大学で教えてて、採点した人数は1500人ですね。要は1500人も採点できたなって思って、もういつも、おわ、これは1500人どうして採点しようと思うんですけれども、これはですね、本当にデジタルトランスフォーメーションの力ですね。今まで本当に僕も今2年前までは想像もできなかったんですけれども、この、コロナ禍においてですね、すごいデジタル化が、デジタルトランスフォーメーション化が進んでですね、ズームで講義やったり、あるいは、まあ、龍谷大学の場合は学ぶコース行って全部、なんですかね、インターネットっていうかウェブ上でですね、学生さんとこうやり取りができて、今日の講義の感想とか、あるいは、講義始まる、まあ、3日ぐらい前かなに、僕が1週間読んだ本7冊ですね、そのエッセンスをまとめたのをですね、学生さんにバッと送るんですけれども、まあ、15回の講義、まあ、13回から15回なんですけれども、講義をやって、1回僕の科目を取れば、学生さんは半強制的に、新刊100冊、のエッセンスを読まなければいけないという、まあ、それ感想を書いてくれっていう、まあ、書いてない学生さんも多いですけれども、まあ、100冊分、まあ、本屋さんに並んでる、まあ、誰もまだ読んでないような本をですね、それをまとめて、まあ、学生さんに、こう、送って、で、それが全部、どんだけ時間かけて見たとか、どんだけ書いたっていうのがですね、これ出るんですね、また恐ろしいほど。学生さんが、何回出席しましたかって、自己、信用してるか、自己申告でやってくださいって言って、これ実はそう言ってるけれども、裏ではですね、大体チェックすれば、もうチェックするの嫌だから、すべてチェックするわけはないですけれども、これはそういうこと分かってます。で、そういうことで、まあそうだったら、双方向がですね、まあ信頼に基づいてやってるんで、まあちょっとぐらいのミスはしょうがないけども、大きな嘘をついたらですね、これはもう0点ということで、まあもうするんです。そんな人も少ないですけれども、まあたまにあるかもしれないね。まあだけどそんなことで、1500人の採点もですね、さっと、 2、3日でこうできたと。これはやっぱりデジタルトランスフォーメーションを使う。そしてデジタルトランスフォーメーションをうまく使うことによって、本来人間がやるべき仕事というのは頭を使ってクリエイティブに考えるという、この時間が取れるんですね。またありがたいことに、今までこう採点とかなんかいろんなこう雑用に追われてたのがですね、そこから解放されて実質的なこう勉強ができると、これはですねすごいやっぱありがたいですね。大学教育の変革改革ということでですね、これはすごく今感じてますね。でもう一つはですね、シラバスという、これ専門用語ですけれども、今日は何やるということをですね、一応決めてやるんですけれども、まあ僕はそれが大嫌いで、シラバスを作るのは1年前とかそんなんですね。なんかそんな1年前のに作ったことがですね分かるわけなくって、僕はメディア関係とか経営学、グローバル経営論とかそれを教えて、それ日々変わるようなことなんで、シラバス通りやったらダメなんで、大きく今まで、経営学でも経済学でも国際関係論でも社会学でも何でもですね、これリベラルアーツという、これ教養、教養といったら教養そのもんかも分かんないですけれども、これ文系も理系もなくてですね、総合的に、今現在、起こっていること、これを分析しながら、将来どういうことで、ビジネスにつなげたりですね、社会的貢献をしていこうかというのはもうこう考えることなんですけども、で今どうするっていうことを考えようと思えば、やっぱり過去のですね歴史なり、歴史は未来を照らす鏡であるとか、歴史は韻を踏むっていうか、詩のようにですね、歴史にはそういうパターンがあると、そのパターンを少しでも理解することによって、これから自分が行動するっていう時に役に立つ、これが僕マネジメント経営学かなというふうに思うんですね。で、今ちょっと言われているティール組織っていう、僕は結構好きな組織ですけれども、ティール組織っていうのは肩書きも上下関係もなくてですね、自由にこうできると、別に会社に行かなくてもテレワークでもできると。でだけど結果は出さなあかんという、それはそうですね、企業が存続するためにはある程度結果出さな、結果というのも、お金出る結果もあるけれども、研究開発とか、将来時間があるけれども出る結果っていうのはそれぞれ機能別とか事業部性によって、変わってくると思うんですけれども、とりあえず、人間関係とかそういうなんていうんですかね、年功序列とかそういうことで、悩むよりかですね、結構みんなが、クリエイティブにハッピーに楽しくこう仕事ができると。でそこにはコミュニケーションもあって、上下関係なくって、っていうような、組織がティール組織という組織なんですけれども、僕はこれは素晴らしいなと思って、仕事が、楽しくなればやっぱり人生楽しいですね。こういやいや仕事、8時間働いて、他の8時間寝て8時間自由にできるということで、それはそれなりに、お金儲けな生きていけないんでしょうがないかもしれないけれども、もし仕事が趣味のように楽しくなったら、やっぱり楽しいですね。今いろんな仕事をやってきて、そして世界でいろんなところ働いて、京都に戻ってきてもう十何年になるんですけれども、大学で教えて若い学生さんと接してて、やったらですね、なんかね、なんていうかな、こう大学の偏差値とかね、僕京大でも教えて、これ年に、2日間だけなんですけども、京大の大学院でも経済学で教えてるんですけれども、そういう優秀な世界から集まる優秀な人と、あるいは偏差値のこと言いたくないけれども、そうでない学生さんとしてしてて関係ないぞとすごく思いますね。なんかすごい努力して、さっきも先週もですね、オリンピックですごい努力して金メダルっていうのあるけど、さっとスケートボードのようにこう金メダルを取るという、まさに勉強もですね、なんかそんなあるような気がしてならないんですね。ものすごい努力して6年間かけて英文法を覚えてやっとこう入試で、入学試験で大学の入学試験で1点2点差で、文法をこんだけ知ってるからいい点取ったっていう、 しかしそんな勉強しててもですね、実践で全く英語は喋らないっていうようなことがあるとすると、僕そんなんだったら僕もそんな、受験勉強やってえらく失敗して、それから海外で、働いた時、もう考えた、英語なんてスポーツであって、今話してるこの言葉をですね英語にすればいいと。そしたらこれはもう Google の翻訳機能に頼ってですね、今僕がラジオで話してるこれ英語でさえ言ったら、僕は結構英語できてもこういうとこやっぱり喋れないね、運動神経がないからっていうか、外国人ばっかりやったら英語でもいけるんですけども、そうすると今話してたり今思ってることを英語にするっていう勉強の方がいいかなっていうふうに本当に思いますね。なんか英語の難しい文法を勉強しても全く役に立たないと。だから、これは僕の考えで誰も言ってないことなんですけれども、アメリカ人に日本語勉強したアメリカ人に日本語の文法を教えようと思っても2時間も教えられないですよ、本当に。で、反対にアメリカ人に英語の文法を教えてくれって言ったら、英語で2時間も文法を教えられないって言うんだったら、これ6年かけてやること自体が本当に間違ってると思いますね。もうそんなことやめて、今こう自分が話そうと思ってることをそのまま英語にするとっていうことを、子供の時から、まあ子供の時からできない人は今からでも遅くないんですけども、やれば英語ってスポーツのようにすぐ上達するような感じにしてならないですね。それをトイックとか、なんかトフルとかですね、点数で評価するから、ダメで、まあそれ偏差値とかにつながることですけども、そんなんもやめにして、自分が思ってることをパフォーマンスというか、自分で表現できて、世界中の人とコミュニケーションできて、AI にできることは AI に、やらして、 AI に人工知能でできないことを人間らしくやると、すなわち人間はもっとワイルド、ルソーが言ってるように自然に帰れと、自然に帰りながら、新しいアイデアをですね、見つけていくと。そして友人同士、友達同士のコミュニケーションを密にしたり、まあ、このラジオもそうですけども、誰に向かって話するか、まあ、リスナーの皆さん何人おられるか分かんないですけども、それは別として、今話したこう話させていただいていることがですね、記録に残るということで、まあ、僕はいつか、話していることをですね聞いてみたいなというふうに思いながらですね、この695回目の、ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルをやらさせてもらってるんですけども、ということで、ライブでやるのが、とこの今日は、リコーディングですけれども、まあ、なんていうんですかね、今この今しかない、この今をですね、思ってることを語って、聞いていただいて、それもレコーディングされるというのが、僕にとっての、まあ、695回目、もうすぐ700回、700回の時はちょっと、誰かですね友人と一緒にやりたいと思うんですけれども、ということで、まあ、なんていうかな、こう韻を踏みという、歴史は韻を踏むと言いますが、僕にとってラジオカフェっていうのは、このここに来た時に一つのアクセントみたいな、韻を踏むという意味ですごくいいです。ということで、本日のラジオカフェ、シンクタンクジャーナル、パーソナリティ、抑え学院大学経営学部中野保でした。どうもありがとうございました。